ラジオの寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオの寄せ、この番組はオタク落語家春風亭芳光によるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭芳光でございます。そしてアシスタントの芳光ガールズはこの2人。
はい、芳光ガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
芳光ガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ミアです。
とこんな3人でお送りしますラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは新宿某ビルよりお送りいたします。
はい、というわけで始まりましたラジオ萌え寄せ第54回目ということでございまして、今回もですね、引き続き、立川ガジラくんにゲストとして来てもらっております。
はい、どうもよろしくお願いします。立川ガジラです。
はい、すいませんね、2週連
続、
は
い、
もう大丈夫です。
ボービルに、
ボービルに、ボービルに集合していただき、
いただきまして、
昨日もボービル来ましたからね。見に来ましたね、
モービルからということでございまして、はい、まあ、ガジラくんもね、そんな僕みたいにもが全部が全部アニメとかゲームとか押さえてるわけじゃないけど、はい、まあ、そんなにサブカルにそこまで抵抗があるわけでもない。
いや、もう抵抗は全く。
前回、ルロケンで相当語りましたしね。
ちょっとルロケン、もう今は。
ああ、そっか、まあ、いろいろありましたけど、
諸事情ありまして、早くちょっと出てきてほしいなっていう、
街道編がちょっと始まった
ばかり
だったのに。
そうでした。
これ琉球山アンチみたいになっちゃって、明治警察にも
ね、
北海道に輸送されても大変。
なんかネットとかでよく話題ですけど、次始まった時網走編が始まってるんじゃないかみたいな。
いや、もう早く長倉新八に
いろんな経験を経てきてくれるんじゃないですか。
通りでね、ツバメちゃんとかやたらメイド服着て
た。可愛かった。
ギリギリを攻めますね。
皆さんもね、捕まらないようにぜひ。
大丈夫ですよ。
そういう本とかちゃんと隠してね、生活してもらったらなというわけでございましてですね、はい、そんなガジラくんも語れるこんな、最初のコーナーこちら。
はい、ヨシコアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはですね、ヨシコが数あるアニメ作品、あとはゲームとかね、漫画作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回の作品は
ドラゴンクエストです。
はい、というわけでございまして、今回はガジラ君もね、結構好きというドラクエ、ドラゴンクエストシリーズ、
国民的ですか。
そう、もうね、やったことなくても知らない、ドラクエっていう存在を知らない人はね、もうほぼいないんじゃないかという国民的人気ソフトでございます。これ一番最初はですね、1986年、昭和61年、僕は6歳だな、
僕生まれた年で、
おね、ファミコンで、のロールプレイングゲームで、ファミコンの初のロールプレイングじゃないんだけども、まあ、その前にね、ウィザードリーとかね、ウルティメとかあったんですけども、それをただそれまでの RPG ってすごいこう、要はマニア向けみたいなね、子供はちょっと分かりづらいんじゃないけど、はいはい、まあ、面白いんだけども、とっつきやすいかというと、ちょっと難しい部分があって、まあ、やっぱパソコンとかね、やってた人とか向けのやつがあったりしたんですけども、それを、わっと RPG という分野を、多分、日本国内ところかね、まあ、多分世界にもドラクエなんか行ってますけど、わっとこう、認知させたのが、ドラゴンクエストだと思います。はいはい、堀井雄二さんがですね、まあ、原作というかね、原案とやられてて、で、ドラゴンボールの鳥山明先生、はい、キャラクターデザイン。で、ゲームミュージック作曲は、杉山浩一先生というですね、もう名だたるメンバーで、なんですけども、僕はシリーズね、今、1から最近、去年か、
11
が出まして、11個出てますけども、まあ、もう全部はやってないんだけど、もう最初のファミコン、スーファミノは、やっぱ全部、
やってる。そうです、私もです。
ドラクエ世代だったんでね。特に、ドラゴンクエスト、まあ、1がヒットしたから、もちろん2が出て、2がヒットしたからってあるんだけども、その中でも3が、まあ、1、2のヒットを受けてからの3が、もう爆発的なヒットして、もう当時社会現象になって、なんかね、しかも発売日が多分平日だったんじゃないかな。平日では学校を休んで、今みたいにネットとかで買えないから、
はぁ、
うん。 ヨドバシカメラ並んだりとか、うんうん、あとはドラクエ3を買った子供とかをカツアゲしたりとか、ドラクエ狩りみたいな。
ドラクエ狩り
あったの、そうですよ
ね。社会現象。
それがね、まあそのぐらいになるぐらいの本当にでも国民的な大人気ソフトでね、まあドラクエ、まあ基本的にはオーソドックスな話というかね、まあ勇者が魔王を倒しに行く。
平和を、
はい。でもそれがどんどんこう進化、時代とともにね、ドラクエのゲームとしてのシステムどんどんこう進化していって、はいはいはい、最初ドラクエ1は、あれなんですよ、その勇者一人、主人公、勇者というかね、主人公が一人で。で歩くとき、いわゆる今の RPG ってさ、こう前進んでるときはこう前向いててさ、だから横行くとこう横行ったりとかするじゃん。はいはいはい、ドラクエ1、最初ファミコンのときは、この状態でこう上行っても、
そう全部
なんか張り上げて、こういう上にしたいって、これ
で。これラジオで伝わるかな、伝わりづらいん
ですけど。
横向かないってことですよね。
そうそう、ずっと正面を見た状態
で。正面の、
確かに。
なるほど。
動いてた。
そうそうそうそう。
ムーンウォークみたいな感じ。
で、あとはその容量とかもものすごい、やっぱ今みたいにね、そんなに容量ないから、で何キロバイトとかなんだよね。
キロバイトですか？
もう、いわゆるスマホとか写真とかよりも容量が少ない。
それであんだけストーリー詰めるんですもんね。
で、だからもう本当に容量の節約というかね、それのギリギリのところでやってたから、文字とかも使える文字が制限したの。で、具体的に言うと、そのカタカナなんかは限られた、50文字のうちの多分半分も使ってないんじゃないかなってい
う。で、すごいですね。
あって、だからどの言葉が必要かというのをいろいろストーリーながらあれしてって、これは代用できるみたいな。で、有名なところで、ダースドラゴンっていう、モンスターがいるんだけど、後半で、それ最初はダークドラゴンだったんだけどね、それの方が自然じゃん。はいはい、ダースになったってのは、カタカナのくの字を省きたいから、
でもドラクエのクって
。だからそれは多分ロゴだから。
あ、そっか。ロゴの人しか出てないから。はあ、なるほど。
いわゆる、こう、会話とかで出る文字に、カタカナのクを省いて、ダースドラゴンになったんだって。
はあ、すご
い。すご
っ。その時代を経てきてるわけなんですね、今のこれまでの。
ね、全然どんどん進化。ドラクエ2ではね、3人パーティー。
はいはいはい。
で、世界が、もう、最初はドラクエ1は一人で、こう、まあ、移動とかもさ、大陸越えるのも橋とかだったんだけど、そのアレフガルドというところでね、それを、こう、船が。
船出ました、2で出ました。
船と、あれ、なんだっけ、泉、旅の泉だっけ。
あ、旅の扉。
旅の扉だっけ。ファイルと、
めっちゃ中
途半端。ワープ、ワープできるね、そういうのあったりとかね。ドラクエ2がね、また、その難易度が、そう、面白いんだけど、すごい、こう、結構難しさが。
もう、鬼レベルだって言いますね。もう、あれ、クリアできない人が続出したんで、最後の
三人パーティーなんですけども、主人公たちは、その、ドラクエ1の、こう、が、もともとロトの、ロトっていうね、はい、まあ、いわゆる伝説の勇者がいて、その子孫。まあ、勇者的な。で、さらにドラクエ1のさらに、その子孫なんですよ。ドラクエ2の出てくるのが。で、ローレシアの王子と、サマルトリアの王子と、ムーンブルクの王女という 3人。
私2やってるな、これ。忘れつつあったけど、今思い出しつつあるぞ。
親戚同、まあ、要は親戚同士でね。で、ローレシアの王子は、まあ、いわゆるこう、戦士、ファイタータイプ。魔法は使えないんだけども、武器の扱いが強い。サマルトリアの王子は、まあ、武器もそこそこ、呪文もそこそこみたいな。で、ムーンブルクの王女は非力だけども、
魔法を使い
みたいなね、そういう。
言わなず使っちゃいます
で、そのゲームバランスで。またこのね、サマルトリアの王子がすぐ死ぬんだ。
体も弱かったり、キャラ設定で弱かったり、もう、どこいるかわかんないみたいな。
最初ね、仲間にするのに、なんか、どこどこにいるよって情報があって、そこ行くと、あ、もう行ったとこ、出たとこだよ、みたいな。
すれ違います。
4回くらいすれ違
って、会えない。
ようやく会えたところで話しかけたら、いや、探しましたよ、みたいな感じで。
うるせえ、
これ。探しましたよ、
で、また死にまくるから、最強の武器は鉄の槍っていうね。
あれ最強ね、
うん、設定ミスらしいけど、装備
で。
だけど、でも、あれしか使えない呪文、ラザオリとかね、そういうのあるから、死なれても困るという。
でも、ドラクエ全部の中でも結構人気キャラらしいですね。サマルトリアの王子
は。そういう印象的だよね、そういうのがあるからね。で、ドラクエ3になって、今度は もっとさらにこう、世界がね、広がって、あ とはその最初の地上の世界は、いわゆるこの世界地図をちょっと模してるようなね、ジュパングがあったり
と。似てるっていう。う
ん、最初いたとこ、あれアリアハメとかはもうオーストラリアの位置で、もう、で、アフリカあたりがもうなんか魔王のね、バッパラモスのネジロみたいな、あそういうのがあって。で、それで、まあ、魔王バラモスを倒せみたいな感じでこう会話してるんだけど、情報そこまでしか公開されてなくて、倒したと思ったらもう大魔王が出てきたっていう、もう一切そこまでね公開してない。もう全部攻略本とかもバラモスとか載ってなくて、全く一切情報を出してなくて、でバラモス倒して、あこれでクリアだと思って、アリアハンのねお城で言われてたと思ったら、大魔王ゾーマがバラモス倒したぐらいでいい気になるなよじゃないけど、でそこで、あいつを倒すのじゃみたいなになって、で どこにいるんだろうっていうところで、なんとそのある火山から地下に行くと、その地下の世界が実はアレフガルトだったというドラクエ1の舞台の、はい、うん、で、そこでその時点で勇者が、それまで勇者だったんだけど、勇者ロトってなってて、要はその1、2のよりももっと前の一番最初の勇者ロトの最初の話だったという3が。
はぁ、
それが出たと、おぉみたいなね。
すごかったですね。
それスーファミ、ファミコン
の。ファミコンの3。
で、新しいのはその、ルイーダーの酒場で。
酒場という
か。仲間を自分で作る。
キャラクター名義っていわゆるね。で、名前を入力すると、その名前によってこうパラメータが微妙にこう変わったりとかね。したりとかして。
女武道家好きでした。
ああ
、ついてで。
でも、
どんどん入社して、4、はい、になると、こう、小地下で、小地下でになって、うん、で、最初、一緒、だその全部8人のね、仲間になる。それがもう、導かれす者たちっていう、こう、うん、してて。で、その、各1、2、3、4と、勇者は5章まで出てこない。最後に出てこなくて、1章から、それまで、5最後仲間になるのが、それぞれの短、短いストーリーがね、最初一人だったりとか、三人とかそういうのやったりとかして。
やりてえこれ、聞いてると思う。
それが、ショーで最後集結するみたいな。で、そのショーでも、だ全部一つの話は完結するんだけど、そこでいろいろフラグがね、要はラスボスがもう、例えば2章の時点で関わってたりとかして、
うん、そうなんで、あれもすごいですよね。王宮の戦士、ライアン、あそこから始まるんでしたっけ、
う
ん、
そうそう。
ホイミンが仲間になるんですよね。ホイミスライムが。モンスターを仲間に戦うっていうのが最初に出てきましたよね、その方のね。
そう、ライアンはね、こう、戦士だから呪文使えないから、やっぱそのホイミンの存在結構大きいんだよね。
これがまあ、モンスターを仲間にするっていうのが、このドラクエシリーズの中でも、後々大きくなっていくんですよ。
その、また一つ一つの章が、いろんなチュートリアルみたいな感じになってて、1章はまあ基本戦士で、まあ本人いるけども基本的には力押しで、で2章はアリーナ武道家、魔法使い僧侶
そのバランス
でやって、で3章はなぜかその武器だけで
トルデコさん
をお金を稼ぐみたいな、で4章は魔法使いと僧侶っていうちょっとパーティーバラティーちょっと難しい
けど、
うん、で5章で勇者で馬車でね、あもう僕ドラクエ4の
めちゃめちゃやりたいです
もうそうですね、もうバーバラの姉妹なんてもう仇討ち者ですから、まさに落語講談の世界ですよ。
で、ファイブだけ、ファイブで、そこでスーファミ、そこでスーファミだ。スーパーファミ。
ファイブは結構、
天空の花嫁、
あります
、ね、途中でその花嫁を選択するという、いまだにこう、
誰派かが、
ビアンカ・アフローラが喧嘩になるという。でも当時ね、やっぱ普通に進めるとそのビアンカとフローラって二択なんですけど、うん、その普通ファミのやつでは、でもそれビアンカは合ってる、子供の時に一緒にちょっと、うん、元々幼馴染設定で冒険してるから、
レムール城攻略してますから、う
ん、フローラはポットテなんで、ある意味ね、うん、ポットテでそこのイベントで初めてっていう、でしかもこう子供がどっちで子供を作ったかによって子供の髪の色が変わるっていう、ね、でビアンカだと金髪
なん
で、フローラだとまあ青みたいなね感じなんですけど、当時その要はドラゴンボールがねスーパーサイヤ人全盛期、スーパーサイヤ人出たばかりの頃で、で鳥山先生のキャラクターデザインだから金髪の子供がちょっとスーパーサイヤ人っぽいのよ。はい、やっぱみんなで、ね、そっち選んじゃうんだよね、うん、ビアンカ、
私もビアンカ選びました。
ま まあ確かに情があるとどうしてもビアンカにしちゃうんですよね。
そうだね。で、フローラ選ぶとビアンカ引くんだけども、中とか要は一人でそのまま死んだらしいんだけど。
そう、ビアンカはなんか山奥の村で一生一人でそのまんまなんですよ。フローラはあれですよね、選ばなくても確か。
そうそう、
婚約者
いるから、こっち、やっぱこっち選ばなきゃ、ね、
実家そのすごい金持ちですか、フローラ。ビアンカは山奥の村でお父さんと一緒に。なんか山田洋次作品みたいな世界が来てるんですよもう。
そうですよね。そのでで途中でやっぱで子供が生まれるイベントがあったりとかね。はい、でフローラだとねなんかちょこちょこなんつうの金持ちなんですよ。フローラの実家は金持ちだからちょこちょこその宝箱とか届いたりとかしてね。そういうまあいろいろある。でそうドラケンファイブ結構悲劇的でまず主人公は。なんかお母さんはもう死んでてお父さん子供の時から始まってね、
生まれるところから
でパパスと一緒に二人旅してて、途中でそのパパスが殺されちゃって、
ゲマメ
に殺されて、奴隷になっちゃってね、10年ぐらい奴隷してて、で10年後にその酒樽にこう入って、友達がね、アンディはフローズの結婚するやつだっけ、
あの一緒にヘンリー、
あ、ヘンリーと一緒に、でそこで樽でようやく脱出して
、
したってで、まあ、結婚する前に結婚したと思ったら、あで子供できたと思ったらもう8年間ぐらい石にさられて、で嫁だけなんか僕は連れてかれちゃって、嫁の石が、で主人公は成長した子供たちが助けてくれてみたいな、で嫁を助けに行くみたいな、そういう結構かなりどんだけ辛いんだよという
大河ドラマのそれをずっと見てるそのサンチョっていうかすごいもう俺がね、いるんですよ、まさに、そういうもう助けられながらの、やっぱりすごいのが息子が勇者なんですよね、主人公が勇者じゃなくて、要はビアンカ一緒フローラがその勇者の血筋なんで、その子供ができて息子が勇者っていう、それもまた新しかったですよね、よりそのドラマ性というか大河ドラマっていう感じがもうすごかったですね。
あと5というと、まあ、4でもホイミンって仲間になったけども、それ以上にその仲間、モンスターを仲間にできると、後半から主人公がの特殊能力で。
魔物使いですからね、主
人公。倒したモン
スター。名前を全部じゃないんだけども、なんか、ある特定のモンスターが確率で、なんか仲間になりとそうにこちらを見てる。仲間にしますかみたいな。
はい、
ドラクエやってなくてもそのワードだけみんな知ってますもん、
使えるんですよね、もうスライムナイトのピエールなんてもう最後まで使えますからね、もう
だからむしろ人間の仲間とかよりもなんかどちらかというとモンスター、ね、がメインで戦闘とかパーティーとかは、だからなかなか本当に強いやつほどレアなやつほど仲間にしづらくてね、はぐれメタルとかただでさえなんか逃げちゃうので、
それもやりました、
ね、僕は最後主人公ゴレムスピエール、そのゴーレムとスライムナイトの、
はいはい、ゴーレムスもね両方なんですよね、僕は結局最終的に息子と娘でこう固めた気がしますね、やっぱり、
そうなんですよ、ドラクエもファイブ、
待って、あ、はい、ファイブだけでだいぶ
だけで3週ぐらいいけます、
いけます、
ファイブといえばね、またファイブの話になっちゃう、その嫁が、はい、そのスーファミ最初の時は2択だったんだけど、で、はいはいはい、プレステ2で出て、そこで、まあ、それでも2択なんだけど、その最初のスーファミの時は、ドラクエ、あ、じゃあ、ビアンカと、ビアンカとフローラで、ビアンカは結構フューチャーされてたんだけど、フローラはあんま出てなくて、だってパッケージもさ、主人公とビアンカだったし、それがフローラとの思い出もちょっとチラッとね、もうまあちょっと申し訳ないのだけど、実は子供の時会ってたみたいな、そんな感じでして、で DS 版で 3DS かなで版で3人目の
DS 版で
嫁候補が
出てきたんですよね、
デボラっていう、これがなんだろう、すごいなんつうの、超わがままなツンデレというかね、もうツン 99% まあ、まあ何よこの下僕みたいな、なんかそういう感じのね、でほとんどないんだけど、実はその文章を行間というか読み解くと、実はこれ完全に包んだセリフなんだけど、実はなんか主人公のことをみたいなね、
はあ、
もうでそれがもうやっぱり時代ですかね、そういうキャラが出てきたのは、もうあるんですかね、新しいその物足りないビアンカフローラ、お嬢様とその男勝りの、まあ、ビアンカなんか勝ち気な女の子、お姉さんだったのが第3のキャラとして、
その辺の萌え要素、ドラクエとかだんだんちょっとね、 うん、ドラクエ6の妹キャラとかね、うん、ターニアっていう妹キャラが、はいはいはい、
お兄ちゃんを起こす、
実はお兄ちゃんのことがみたいな、
うん、な
るほど
すごいな、
うん、敏感ですねドラクエはもう、
うん、仲間にならないキャラで唯一なんかちゃんとしたキャラクターデザインがあるっていう、
はいはいはい、
うん、ターニアとかね、あとバーバラとかも
そう、バーバラはバスよかったバーバラ
思い出が溢れてい
く、マダンテ
仲間になるんだけど、バーバラっていう、まあ、魔法使いでね、で実は人間じゃなくて、いやこれ言っちゃっていいのかな、
いいと思うけど、
ね、続きはゲームで、人間
じゃないってとこまで行っちゃった
んだけど最後でも消えちゃうのよ、
消えちゃう、
こう世界が2つあって、片っぽは実は夢の世界だった、
幻の大地、
幻の大地というもういろんなこう仕掛けをね、毎回こう万年にならないようにとらって、はい、それがもう11まで来てね、
着きましたね、すごい、もうやっとこの間ちょうど11クリアしたんですよ、うん、ちょうどもう去年の段階でもうずっとやり込んで全員レベル99にしちゃって最強装備まで揃えたんですけど、やっぱラスボスが怖いんですよ、11のラスボスってもう本当にもう邪悪すぎるんですよ、あのビジュアルが本当に、うわ最終的に悪ってこうなるんだって顔出してるんで、怖くていけないでいたら、友達にその話したら、いやガジラさんもうラスボスの方がビビってると思った方がいいですよって言われて、で行ったらもう数ターンで倒せちゃい
ましたそれはね
倒せちゃって、あこんなもんかって思った
ドラクエって最近は結構裏ダンジョンみたいなのもあるじゃん。
ありますね、
もうね。裏ダンジョンもなんかこう、ポンポンと行きたいじゃないの、そのぐらいレベルだと、
はいはい。いや、もう、行きますね、うん。大丈夫です。ですから、もう、やり込み要素がね、めちゃくちゃ増えてるんですよね、イレブンって。もうすごい。
そう、うちの相方のハヤちゃんって、もう、やっててドラクエイレブンを。なんかしばらく口癖がドラクエの世界から帰ってこれないで。ずっと現実がどっちかわからなくなってますみたいなこと言ってましたもん。めちゃめちゃやり込んじゃってて。
そうなんですよ、僕もそのドラクエのために 3DS 買いました
な、ね、そういう人多いんじゃないかな、
ドラクエ6までなんだよな、なんかちょっと やりたいんだけどなかなか時間がなかったりとか RPG とかだとね、
僕も7やってないんですよね、プレステになったのになんか7、8ってやってないので、で今 3DS で7出てるんですよね、それだとちょっとその11終わったことだしと、7にちょっと行こうかなとそろそろ、思ってるんですよ、なんかナイトキャップみたいなのかぶった緑のやつ、子供みたいなのが主人公
でも、あ私の母やってました、
母お母さん
やってましたニアママが
感想をお便りで、
はい、それを子供ながらなんか分からず見てた、はーですね、
お母さんがやるから
ドラクエ7の時に子供を物心ついくかつかないかぐらいだったんだ、ちょっと時代を
感じられる、それぐらいドラクエ7って僕そうか小学校の終わりぐらい、
そっか僕高校生か 大学入るか入らないか、
そうそうそう、なんか中学生ぐらいでしたね、そっかその頃プレイステーションがバーって来てた頃であったんですけど、
そうドラクエ FF どっちもプレイステーションに来たからね、最初はドラクエはサターンに来るっていうのがあった
んです、そんな噂
があったんだけども
知らなかった、
だからサターンはそれでこう構えたのもあるんだろうけども、それがスッとこうプレイステーションに、やっぱ FF7 でプレイステーションがドーンとまた売れた
から、はいはいはいはい、
もう手に分かれる必要ないしね、でそこからやっぱサターン、僕どっちも持ってたけどプレイステーションサターンも最初から、
そうか、結局あれですけど、スクウェアとエニックスさんが一緒になったのも、その頃、
もっと後、
だいぶ後でしたね。うん、
まあ、その、まあ、いろいろきっかけもあっただろうけどね、まあ、ドラケと離れちゃうけども、でも、ある意味、ね、その、ドラケ関わる、その、クロノトリガー、ね。
あ、クロノ、大好きです、あれも。
うん、あれも、スタッフにも、ホリユーさん、はい。
結構ゲームやり込んでるんです
ね。トリガーやってない人はいない
です。クロノトリガー、本当に、ゲーム史に残る名作で、
傑作で。
ね、キャラデザが鳥山明で、プロで堀井雄二、ね、はい、で、坂口宏の関わって、ね、ドラクエと FF の、融合じゃないけども、
はいはい、
で、まあ、システムはまた新しくて、ね、タイム、いわゆる今流行りって言っちゃったけど、ずっとね、もう定番のタイムリープもの。
タイムリープですよ、
ね。エンディングもね、もうクリアした時間というかタイミング
で、
いくつも分かれてる。超名作なので、ぜひ、 ドラクエだけじゃなくて
何回だこれ
全部やりまたやりたくな
っちゃうやりたくなってきちゃう本当に
ワンからやりたい
一回なんかねこのラジオも寄せでなんか合宿じゃないけど
そのあやります
実況しながらみたいなね実況プレイをやれたらと
何時間になっちゃったんです
か最初の初代ドラクエぐらいだ一晩でね多分
いや、もういけると
ね、そんな10時間ぐらいでクリアできるんじゃないかな、と思いますけど。
踏み込んで。
そうでね、まあ、ドラケもまたちょっと、いや、僕もね、ちょっとイレブン本当にやりたいな。イレブンもそうだけど、昔もちょっとやりたいな、と。
そう、やりたくなってきた。
やれたらと思います。まあ、またドラケがやりたいね、なんかね。
そうですね。
あと、まあ、FF 界でもいいけど。
次は
5限定でした。今日は5。
ああ、そう
ね。今日は6とか、
まあ、黒の。ああ、そ
んな感じで。はい、やりたいと思います。はい、さて、ここで告知でございます。よしこですけども、2月の11日の夜ですね、春風亭よしこの一人寄席というものがございます。新宿の電撃座、夜7時からです。よしこで一人で前座話からトリネタまでやります。で、終わった後打ち上げもあるので、よしこそちらもお願いします。2月の25日、よしこ料理の会、新御徒町の糸端ダイニングかつむしというところで、やります。昼の12時から夜の9時まで、飲食店イベントでございます。僕の手料理が食べられます。落語会も合間にあります。あと、ガジラ君と一緒の会がですね、3月の24日、春風亭よしこ、立川ガジラ、そして、三遊亭健太郎三人会というものがございます。こちらが神田連雀亭で、夜7時から入場料が、予約だと1800円、当日2000円でございます。で、3人で1席ずつ、僕が取りで、竹の水仙という話やります。ここだけの裏トークもあります。
ありますよ。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
何か告知ありますか？大丈夫？
はい。
はい、というわけで、こんな感じでお送りしました。ラジオもよせ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はは
い、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソンと、
よしこガールズ2号のニアと、
立川ガジラでした。
来週も
聞いてね。